主イエスの時代のはるか以前、エジプトを脱出したイスラエルの民がカナンの地に定着してから王政が敷かれるまでの間、イスラエルにはシシという12人の指導者が現れました。シシという、ね、武士の死に、牧師の死というですね、シシという12人の指導者が現れたんですね。そのことについて記されたのが本日読みました詩式でありますが、その詩詞の中にギデオンという人がいました。聖書を無償で配布する働きをしているあのギデオン教会の名称にもなったギデオンであります。このギデオンがあることを神に願ったことがありました。それはこういうことでした。本日与えられました旧約聖書の詩式6章の中でギデオンは、こう願っているんですね。神に、羊の毛にだけ夜露がたまり、土は乾いている状態をにしてくださいと、こういうことを願ったんですね。そうするとその通りになりました。そしてギデオンはさらに今度は逆にですね、羊の毛だけが乾いていて土一面に露が置かれている状態にしてほしいと。でこれもまたその通りになりました。これをもってギデオは、自身が神に導かれていることの印を神に、求めたのでありました。シシギデオをはじめ人間は皆神を信じるために保証を求めてしまうことがあります。その是非は別といたしまして、保証を求めてしまうことがありますね。ただこれが行き過ぎるとどうなってしまうのでありましょうか。結果は明らかです。自分の都合以下で信仰が左右されてしまうことになってしまいます。自分の都合以下で、神を信じる信仰が左右されてしまうと。明日晴れにしてくださいと祈ったものの結果は晴れではなかったと。だからもはや神を信じないというおかしなことになっていってしまうんですね。これはもはや信仰ではありません。話は変わりますが、主イエスにはですね、何人かの兄弟がいたのでありますが、2000年前、主イエスと兄弟たちとの間でこんなやりとりがありました。それは、ガリラヤにおられた、パレスチナの北方のガリラヤにおられた主イエスに、祭りが行われるエルサレムに行って、自分の教えを人々に知らせてきたらどうだと、兄弟たちが強く促すというものでありました。シューイエスは長男であったと思いますので、兄に対してですね、お兄さんガリラヤから出てエルサレムに行って自分の教えを教えたらどうだと、そんなふうに進言といいますか、そういうふうに言ったということですね。しかしシューイエスは主体性を持ってこれをきっぱりと断られたというものでありました。エルサレムに行って働いてきなさいという兄弟たちの願いを、もし主イエスが分かったと、分かったと聞き入れて実際にエルサレムに行かれたのならば、それをもってイエスが行かれたのならば、それはもはや主イエスご自身の働きではなく兄弟たちの願いによって動かされたゆえの行動となったでありましょう。本日与えられましたヨハネの福音書7章10節の少し前ですね、7章8節というところで主イエスは兄弟たちにこう言われたと記されているんですね。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。また私の時が、まだ私の時が来ていないからである。そして9節はこう言ってイエスはガリラヤにとどまられたと記しています。ガリラヤに残られたです ね、で時々私たちはこんなことを思ってしまうことがあるかもしれないですね。なぜ神は何々をこれこれのことをしてくださらないのか、なぜ神はこれこれのことを何々のことを自分にあるいはこの世界にしてくださらないのか、こういった疑問が出てくるからにはですね、それなりの事情や状況があるのかもしれませんが、神を信じる信仰はこの視点には立ちません。私たちの思いや都合、願いを神は必ず叶えてくださる、実現してくださるはずだと望むことは一見正しいようであって、実はそれは神への信仰であるとは言えないのです。むしろ神を信じるとは自分のことを中心に考えてしまう人間の思いをはるかに超える神の御心がなるようにと祈りの中で願っていくということであります。そしてそれは最終的には全てを益としてくださる神のご計画がそこにあるということを信じるということです。自分の思いや都合が叶うようにと願うことが祈りの本質なのではなく、人間の思いをはるかに超えるあなたの御心がなるようにと、そして最終的には全てを益としてくださるあなたのご計画が実現するようにと、そう信じること、それが祈りであります。さて、そこで本日与えられましたヨハネ福音書7章10節以降を見ていきたいと思うんですね。10節はこう記録しています。しかし兄弟たちが祭りに登っていったとき、イエスご自身も人目を避け隠れるようにして登っていかれた。なんと主イエスはガリラにとどまっておられなかったんですね。気になるのは、主イエスが人目を避け隠れるようにして行動されたということであります。これはもちろんやましさがそこにあったからではありません。むしろ主イエスの働きが兄弟たちの思いに動かされた行動ではないということの証でありました。神の御心、そのご意志、ご計画は人間の思いや願いに動かされるものではありません。むしろ先に申し上げた通り、人間の思いをはるかに超えてこの世に実現される神の働きを主イエスはご自身の言動においてここに示されたのでありました。ご自身の主体性を持ってガリラヤに行かれたんです。エルサレムに行かれたんです。そして11節です。祭りの時、ユダヤ人たちはイエスを探し、あの男はどこにいるのかと言っていた。私たちは主なる神を探して生きています。主イエスはどこにおられるのか、神の御心がどこにあるのか、それを探し祈り求めて生きています。そんな私たちに主なる神はご自身の御心を示してくださるのです。14節で主イエスはいよいよ人々に教え始められたと言います。人目を避け隠れるようにして神の働きを示された主イエスは今この時公然と教えられるのであります。主イエスが教えられる本質は、その教えがご自身の教えではなく、ご自身から出た教えではなく、ご自身をお使わしになった方の教え、すなわち 神の御心であるということです。これがここでの主イエスの教えの本質であります。教会の中でよく神の御心を行うと言われたりしますけれども、これはですね、この分かるようでよく分からない面があるように思うんですね。まあ牧師の私が言うのもなんですけれども、御心を行うということは分かるようでいてよく分からない面があります。つまり神の御心を行えるようにしてください、御心を行うものとならせてくださいとは祈るものの、御心という神の領域にある事柄であると、そう思ってしまっているゆえに、人は皆実際には御心を行い得ないものなのだと、神の御心など行い得ないものなのだと、どこかでそう思いながら祈り願っているようにも思えてくるんです。御心を行うものとならせてくださいと祈りながらですね、神の御心を行うというのは難しいな、そんなこと自分にはできるだろうかと、そう思いながら祈っているのだと言えるかもしれないですね。そもそも神の御心を知ることなど、神ではない私たちに、人間にはできません。これははっきりしています。神の御心を知ることは神ではない私たち人間にはできないのです。できることといえば、ここに御心があると、そう信じて受け止めるのみであります。ここに神の御心があると、そう信じて受け止めるのみです。その上で神の御心を行うとは、ただ一点のことに行き着くんです。それは私たちの思いや願いすべてを神の御手に委ねていくということです。私たちの思いや願いを、望みをすべて神の御手に委ねていくということ、委ねるということは責任を放棄することではありません。神様におんぶに抱っこではありません。あるいはどうにでもなれというような諦めでも決してありません。そうではないです。むしろ自分の思いや願いや計画が神の御心へと導かれ、時には修正されて、神の働きのために実現されるために、今できることを精一杯行わせてくださいと、そう一心に祈るのです。これが神に委ねることであり、御心を行っていくということであります。主イエスご自身、常にご自身を神の御手に委ねられた働きでありました。中でも十字架への道を歩まれるその直前になされた、あのゲッセマネの園での祈りを思い起こすんですね。主イエスはできることならこの杯を過ぎ去らせてくださいと祈られました。できることならこの杯を過ぎ去らせたまえと、これは十字架の死を免れさせてほしいと願ったということです。十字架の死を免れさせてくださいと、主イエスは人間の思いを代弁するようにしてそう祈られました。しかしその直後に、私の願いではなくあなたの御心がなりますようにと、ことのすべてを神の御手に委ねられたんです。本日の18節で語られる主イエスの言葉に耳を傾けたいと思います。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める、しかし自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。もし主イエスがですね、この自分の願いを最優先にしていたならば、自分のための栄光を求めていたならば、十字架の道を歩まれることはなかったでありましょう。十字架の死はなかったでありましょう。つまり私たちの救いは実現されなかったということです。主イエスはまさにこの世の救いという神の御心を 余すところなく実現された方であります。神の御心を余すところなく実現された方であります。主イエスの教えはまさしく神の御心でありました。しかしながら当時の人々の思いは主イエスの教えに真っ向から反対するものでありました。それは彼ら自身の拠り所であった律法においてでありました。当時のユダヤ社会における生活と信仰上の規範であったこの律法において彼らは主イエスに真っ向から反対したんです。人々からすれば主イエスは明らかな律法違反をしていたというんですね。それはヨハネ福音書5章に記されている安息日の癒しの奇跡についてでありました、どうぞお時間のあるときにお読みいただきたいと思いますけれども、ヨハネによる福音書5章に記されている出来事です、当時の律法では安息日に癒しを行うことは禁止されていました。にもかかわらず主イエスは病のためにベトザタという池で苦しんでいた一人の人をこの安息日に癒されたのであります。癒しが禁止されていた安息日に癒されたのであります。21節で主イエスが一つの技と言われているのはこのことであります。そこで主イエスはあえてご自身の方からこう問われるんですね。22節23節をお読みします。22節23節です。しかしモーセはあなたたちに割礼を命じた。もっともこれはモーセからではなく族長たちから始まったのだが、だからあなたたちは安息日にも割礼を施している。モーセの律法を破らないようにと人は安息日であっても割礼を受けるのに、私が安息日に全身を癒したからといって腹を立てるのか。先ほど申しましたように割礼とはユダヤ社会共同体への男子の加入儀式であり、律法に規定されている重大な儀礼であります。創世記17章には男子は皆生まれて8日目に割礼を受けなければならないと記されています。ここで主イエスが指摘されているのはこういうことです。もし割礼を受けるべき生後8日目が安息日であっても、生後8日目が安息日であってもあなた方は割礼を施しているじゃないか、これを実行しないと律法違反になってしまうからだ。ならば安息日に癒しを行うことは律法にかなっていると言えるのではないか。主イエスは人々の矛盾をついているんですね。ただ主イエスの教えは決して理屈ではありませんでした。理屈ではなかったんです。24節の言葉が主の教えの本質であります。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。今の時代はどうでありましょうか。人が人間の思いだけで物事を考えるとき、その多くは見た目ですとか容姿で判断したり、あるいは人間の自己中心や身勝手さが前面に出ていたり、あるいはご都合主義であったりと、まさに律法に矛盾を抱えた2000年前のユダヤ社会と変わりないように思うんです。正しい裁きをしなさいと主イエスは言われています。正しい裁きをしなさい。ところがその主イエスが他の箇所で裁くなと言われていたことを私たちはここに思い起こすんですね。人を裁くなと主イエスは言われていたじゃないかと。 マタイ福音書7章ではこう言われています。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。人が人を裁こうとすれば自分も裁かれるということです。その通りであります。人が人間の思いだけで他者を裁いてしまうとき、その裁きは必ず自分に返ってくるということであります。人間の思いで裁こうとすればそれは人間の裁きですから、必ず人間である自分にも返ってくる。剣を取る者は剣で滅びるとも主イエスは言われました。剣という身勝手な手段を用いれば自分自身も必ずや剣で身を滅ぼされてしまうということです。裁く主体が自分という人間の思いである限り、その裁きの本質はおのずとその次元でのもの、つまり人間の思いの次元であるに過ぎないということです。裁きの本質は人間が人間の思いで裁く限りですね、その裁きの本質はおのずとその次元でのものにとどまっていてしまう、とどまっているに過ぎない、つまり人の思いとなってしまいます。人を裁くな、裁かれないためだと主イエスが言われた意味がここにあります。最初の人アダムとエヴァ以来、人間は罪に生きる存在として歩んできました。その人間が人の思いで、人間社会の常識で、人間世界の価値観で人を裁いてしまうのだとすれば、裁きてもまた裁かれるものと共に裁かれなければならないのです。裁きても同じように裁かれるもの、裁かれるものと一緒に裁かれなければならないのです。つまり人間は例外なく全て裁かれることを必要として生きる存在なんです。むしろ裁きなくして人間の歩みは成り立ってはいかないと言えるんです。私たちは裁かれなければ生きてはいけないんです。にもかかわらずであります。にもかかわらず私たちは皆裁かれることはありません。なぜならばそれは主イエス・キリストが2000年前十字架で裁かれてくださったからです。裁かれたからです。主イエスご自身が2000年前十字架で裁かれた。ここに正しい裁きがあるんです。正しいとは何の正しさなんでしょうか。皆さんどう思われるでしょうか。何をもって正しいのでしょうか。それは神の正しさに他なりません。神の御心であります。この世の救いのためにキリストにおいて神ご自身が真実なる愛を示されたことであります。これが正しさです。私たちは皆キリストによる神の正しい裁きを必要としています。正しい裁き、まさしく真実なる愛の裁きなくして人は神を信じることはできないのです。正しい裁き、それはまさに主イエス・キリストの十字架の恵みに他なりません。この十字架の許しと愛があるからこそ私たちは互いに許し合い、愛し合うことができるんです。神に信頼する私たちがキリストの愛に満たされる中で人を裁くとき、そこではキリストの愛が人に注意し、忠告し、警告し、意見し、キリストの愛が人を諭し、また叱っているのでありまして、それはもはや私たち自身の裁きではないのです。それはキリストによる正しい裁きであり、そこではこの私を通してキリストの愛が裁いているのであります。 ガンジーという映画のワンシーンを思い起こすんですね。インド独立の父と言われるガンジーは20世紀初頭、非暴力、不服従の精神でインドの民族運動を指導した人でありました。ガンジーの指導する民族運動によって独立の機運が高まる一方で、皮肉なことにですね、ヒンズー教対イスラム教という宗教対立による激しい内戦状態が続いていました。ある時、一人のヒンズー教徒がガンジーのもとにやってきまして、このように叫ぶんです。この争いの中で、私は妻と子供すべてを失ってしまった。私自身何人もの命を殺してしまった。こんな自分が嫌でたまらない。まるで地獄だと。どうすれば救われるのか教えてほしい。そうガンジーに聞いたんですね。これに対してガンジーはこう答えました。救われる道が一つあるよ。通りへ行って親を失った子供を抱きかかえ愛して育てるのだ。ただしあなたが育てるのはイスラムの子だよ。言うまでもなく、当時ヒンズー教徒にとって対立していたイスラム教徒は敵でありました。そこには計り知れない怒りや憎しみがあったことでありましょう。そのような中で、親を失ったイスラム教徒の子供を育てるということがなんと酷なことであり、どれほど辛いことであったのか想像するに困難ではないでありましょう。しかしそれでもそこに神の御心が、キリストの愛がある限り、ガンジーの助言は正しい裁きとして与えられたことになるのでありましょう。正しい裁きとはまさしく神の御心であり、それは私たち人間の思いをはるかに超えているものであって、本来私たちには知り得ないものであります。しかし正しい裁きには、本来知り得ない正しい裁きには2000年前のこの上ない模範があります。この模範、すなわち2000年前に実現された主イエスの十字架こそが、私たち皆の救いの希望なんです。ここにこそ人間の罪を許し、贖うために神の御子が担われた尊い愛の裁き、正しい裁きの恵みがあるんです。旧新約聖書は皆、聖書66巻は皆、この正しい裁きについてこの世界に向けて証ししているんです。正しい裁きを御言葉において信じ、感謝を持って祈るとき、そのとき私たちがキリストの愛を持って担い行うべき正しい裁きが必ずや具体的に示されてくるのだと、そう信じるのであります。本日8月9日は長崎原爆の日であります。すでに6日の広島の平和記念日を祈りをもって過ごし、来る6日後の15日には敗戦記念日を迎えようとしています。世界が望む平和の実現は、まさにキリストの正しい裁きにかかっていると言えます。世界が望む平和の実現は、キリストの正しい裁きにかかっています。心の思いをすべて神の御手に委ね、キリストの十字架による正しい裁き、愛の裁きにおいて救いの恵みを与えられて生きる私たちが、互いに許し合い愛し合うとき、日々の歩みは必ずや平和への希望に満ち溢れていることでありましょう。誠の平和実現のために、今こそ正しい裁きを祈り求めていく8月の歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、主イエスキリストの十字架によって示された正しい裁き、愛の裁きの恵みを、どうか今この時御言葉において私たちに示し与えてください。そして誠の平和実現のために、御子キリストの正しい裁きを模範とする中で、 互いに許し合い、愛し合っていく歩みへと、私たちを、この世界を導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。